1の22と23ですね。1の22と23、はい、お読みします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ここでですね、教会が出てきます。教会は奥義と言われており、特別な恵みの組織なんですね。それで、2000年前のペンテコステの日にですね、この教会が生まれました。スタートしたんですね。ですからそれ以前は教会はないのです。で、それ以前はその教会を通しての恵みはありません。これ以降、教会を通しての恵みが豊かに表されるようになったんですね。そして教会は、呼び出された者たちの群れ、あるいは救われた人たちの群れを表します。それに聖餐と洗礼が伴うのです。で、これが教会であると。そしてですね、私たちは神様の恵みを受ける場合には、直接神との関係で祝福を受けるとともに、教会を通しての特別な祝福があると、でこう言ってるのですね。ですから教会は信仰生活において重要な意味合いもします。また重要な、祝福の手段であるということをね、覚えておいてください。それはどういうことを表すかというと、例えば教会に来ると聖書を学んだり祈ったりします、ね、それで恵まれるという部分がありますが、それとともにですね、皆さんが教会にいることだけによって特別な恵みを受けているって書いてあるんですね。ですから皆さんが説教を聞いたり祈ったりするっていうことは一つの恵みで、それによって恵みを受けるだけではなくて、いるだけでここで祝福が表されていると、これを意味しております。で、これはですね、キリストが頭であり、そしてキリストが満ちているって書いてあるんですね。で、これは他のことに関してはそう言われてません。例えば、私のうちがキリストが頭であり、キリストが満ちているとは言われてないのであり、学校でもそうであり、あるいは会社でもそうなんですね。教会だけに言われていることがあるんです。キリストが頭であり、キリストが満ちている、これはね、特別なところを表します。いいですか？ね、例えば皆さんね、どこででも遊ぶことができます。ね、こでって遊ぶことができるし、外で遊ぶこともできます。しかし皆さん、ディズニーランドで遊ぶのは特別でしょ。ね、特別だと思いますね。ずっと同じように皆さん、どこでも主に交わることができるんですが、教会で交わるっていうのは特別なんですね。頭がキリストでしょ。だからね、キリストの責任を持っておられるってことなんですね。それからキリストは全能者であり、全部の権威を持っておられるんですね。ってことは何を表すかっていうと、皆さんね、教会は特別に神が働く場所なんです。それで特別に神が臨在される場所なんです。しかもね、表現にはこういう表現があります。あなた方は教会の一部である、ね、そして私たちは教会はキリストの御体であるってこう言ってるでしょ。それは何かと言いますとね、私たちが教会に出席しているときに御体としての祝福を受けているってことなんです。で、この御体としての祝福っていうのは非常に深い意味を持って正確に公開した人はいません。つまり我々がキリストの体の一部になっているってこう言ってるわけですね。だから何を言ってるのかというと、皆さんがですね、教会に来て学んだり祈ったりすることによって成長しますね。それとともにね、教会に加わること、あるいは教会の出席に加わることだけにおいても、 そこに特別な意味があるということを言ってるわけです。だから皆さんね、教会に来るっていうのは実は重要な祝福であり根本的な祝福なんですね。で、なぜ根本的な祝福かというと、皆さんね、教会がキリストの御体なんだから、それはね、我々が御体の一部になるなんていうことは他のところに書かれてないのです。だから特別な祝福がここにあるぞってこう言ってるわけですね。それで例えばノンクリスチャンの方ががんになって教会に来てなくても、教会に来ることによって癒されてね、解放されて、それで来なくなっちゃうということはいくらでもあります、ね、だから皆さん、ね、教会にいなくたって、何かの時に教会に来れば、奇跡が起こることがあります、ね、ただ皆さんね、すごい奇跡が起こってるっていう人はね、教会いる人でしょ、ね、偶然かなんか知りませんけど、クリスチャンの読み道聞いてたら、今日前田さんが自分の統合失調症の癒しのことを明かしてましたね、今ね、具体的にね。で、皆さんね、前田さんたちが癒された時のことを知っておりますね。旦那さんが、治るのは難しい精神病で、奥さんとかは統合失調症で治らないって言われたんですね。治ったのは見たことがないとね。で、その時主は言われたんですよ。治りますって言われたんですね。そしてね、言ったんですね、集会行きなさいと、ね、できうる全ての集会に来なさいって言ったんですよ。そして皆さんね、全ての集会来たでしょ。だんだん治っちゃった。例えば私 の妻は治らない鬱でしたけども、これもお医者さんの推奨付きでしたよね。で、私が妻が治ったのを見て、お医者さんがね、こういうのを初めて見たって言ってましたよね。でも皆さんね、教会ね、全ての集会に出てたんですですね。で、エシルンちゃんだってそうでしょ。いやーわーわーね、いやーわーわーって、あれ、ね、外でもやってましたけど、あれ教会でやってた教会でわーわーわーってやるのと外でわーわーわーやるのちょっと違うんですで、そうしますとね、明らかにいいですか、教会に変わってなくても、何かあった時教会に来て祈って奇跡が起こるっていうのはありますが、これはね、教会にね、いる人の方がね、より多くの技とより顕著に技を見てるんですよ、皆さん。これははっきりと思いますよね。それとともにですね、私は一度もつまずいたことはないんですね、神様にね。で、もうたくさんの人もそうだと思いました。それは結構みんなつまずいてるんですね。そしたら、あれ、これ特別な恵みだなって気がついてきたんですね。で、それでね、なんで私ね、つまずかなかったのかなと思ったときにね、もう一つ思い当たったんですね。私も洗礼を受ける前から出席一番だった。2番牧師、3番副牧師ですよ。洗礼を受ける前に牧師と副牧師を破ったね、私は好きで行ってたんですね、教会はね。恵まれようとか、教会に行くことが恵みであるかどうかなんては、それは分かりませんでしたね。でも好きで行ってたんですね。守りましたね。そして皆さんね、牧師とか、いろんな神様の恵みの働きをより多く受けて立ち上がってくる人は、教会にいる人でしょう。ですね。だから皆さんね、教会で私たちが学んで理解して、それを実行することによって立て上がるという面もありますが、いるだけで祝福を受けるということがあるんですね。先週のブログにですね、礼拝中ね、激震して爆睡したというブログが出てました安定OK教会にね。ね、九州の人はこの辺では起きてるのに、うち行くとね、寝るようになるんですよねそしてね、もう疲れて、ね、そんな家帰って寝ちゃおうかと思ったんだけど、でもね、教会で寝るのと家で寝るのは違うから、ね、だってキリストが見せてるから、ね、神に触れるわけでしょ。で、教会で寝ようって言ってね教会にいたって書いてた九州の人がいますで、これは皆さんね、神学的に正しいのですね、だから私たちは神様と交わって聖書を学び、そして祈りね、従う必要がありますね。しかし皆さんね、教会自体が祝福だって言ってるわけです。だから教会に来なくなると、ね、人がつまずいちゃうっていうのはね、 それはつまずきがあるから教会に来なくなるっていうのは確かにあると思いますが、同時にね、主の恵みからね落ちちゃうってことも言ってます。だからここに恵みがあるからですよね。恵みがあるからですね。で、私は学生時代にですね、後輩で聖書を7回読んだ人がいました。7回読むなんてすごいもんですよね。普通いません、学生で。とか教会行ってなかったんですね。で話したんですね。もう聖書の捉え方がめちゃくちゃ、私よくもこんなめちゃくちゃに捉えるもんだなと思いましたね。それで話したのはね、この人勉強してもねちゃんとなるまで3年はかかるぞと思いましたね。ね、そして私行ったんですね。教会行ってないから、教会行かないのまずいから教会行くように言ったんですね。そして素直で、もうその直後から教会行き始めたんですね。そしてね、数週間経って会ったんですよね。で数週間ですよね。で聖書の話したらね、まともになってる。あれって思いましたよね。あ、これね、教会の力なんだ。聖霊は別に信じた時から働いてるわけだからこれね、教会の力だなと思ったんだよね。だから私はね、よく物事がわからない時からね、神様教えてくださいました。それでですね、私はね、教会休んだことないんですですね、幸いなことに。でもね、どうしても休まなければならない理由で休んだことがあります。まあ、一つは入院ですよね。血入っちゃって絶対安静でしょ。そうするとね、礼拝出れないわけですね。あるいは絶対安静が解けても外出許可受けてませんから入院でしょ。で私は思うんですね、これは主の御心でここにいると。だってどうしようもないんだから、ね、そしてね思うんですね。だから私は実際礼拝に出るのと同じ祝福を受けるはずだと、私こう思ったんです。だって私にはミスがないんだから、ね、なぜミスがないのかって、私が行かないわけじゃなくて行けないんだから、ね、それはもう当然なんだから、ね、そしてね、礼拝の時間に合わせて私も礼拝するわけですよ、一人で、ね、まあ、この時間から礼拝始める。絶対安静の時はベッドの上で、それから歩けるようになったら人のいなそうなところに行ってね、警備の方になんか変な目で見られながらこうやるわけですよ。そしてね、あれと思ったんですね。何かというと霊の力はね失われてるね。私ね、教会行ってね、霊の力が与えられるってことをその時はっきりしましたね。だってね、聖書を読む意欲とか祈る意欲とか神様を求める力はね、ふーとなくなってる。あれって、これ教会行かないとやばいぞって思ったんです。それはね、いいですか、私たちが教会行くことによってね、説教を聞いたり祈ったりね、そういうことで成長しますけど、同時にね、いるだけで特別な祝福があるぞってことを言ってるんです。特別な恵みはあるぞってことを言ってるんですね。ですから皆さん、教会実はですね、いるのといないのと祝福が違うんですよね。具体的にね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと思います。で、外でですね、よく居眠りした人で器になった人はいませんが、教会で居眠りしてて器になった人は多いんですね、皆さんそれはその恵みの場所だからですよね。それがあるということをね、覚えておいてください。だから、皆さんがね、教会に行くっていうのは重要な意味合いがあるんです。それは、ある行かないと祝福を失うということを意味します、ね、そしてその祝福っていうのは非常に大きな意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、教会って言った時に私はちょっと最初間違えたんですね。その辺に教会があったら どこでもいい教会行ってくださいってね、好きな教会行ってくださいって言ったんですが、間違いです。ちゃんと教会は選ばないといけないですね。確認ができなかったらもう全部自分の教会に来てくださいって言ってください、ね、それは なんでそういうのかっていうと、教会は、ね、2つに分かれるからです、ね。これから迫害が起こります。で、迫害が起こるときに、ね、政府が教会を迫害するんですが、教会を通してです。そうしますとね、真のキリスト教会を迫害する教会と、ね、迫害される教会に分かれる。その時皆さん、ね、迫害 してる方行っちゃったら、皆さんは、ね、いくら従おうとしても反してるんですよ皆さん。 例えば、ドイツにヒトラーが立ちました。そしてですね、ほとんどの教会はヒトラーに従ったのです、ね、抵抗したのはわずかの教会でした。そうなりますとね、皆さんヒトラーに従っている教会って反してるでしょ。そうしますと、いくら皆さんがね一生懸命使いようとも反してることになっちゃうんですよね。例えば日本でもホーリネスは抵抗しているようですけど、ここに天皇陛下の写真をやってね、神棚作ったって言ってます。そして そっちを礼拝したから礼拝しよう。そんなこと偶像礼拝でしょ皆さん。でもほとんどの教会がそれやっちゃった、ね、そうなりますと皆さんね、本当に主に従う教会になりたい。これですね、それとともにですね、これからね景気が起こります。観難時代っていうのはこれから始まりますね。7年間の凄まじい時代が起こります。今日はあの台風が来ているようですけど、まあ、史上最大と言われてますね、まあ、これもあのワイの時が近づいている印のように見えます。今までにね体験しないような災害とかなんか見始めてますよね。でこれもっとひどくなります。でこの 3.5 年目に景況ですね、クリスチャンが天に携え上げられます。なぜなら後半の 3.5 年大変な時代になるからです。患難でも大患難ですよね。でこの時にですね、生き残っているクリスチャンは全員殉教となります。だから皆さんね、景況で行ってください、ね、景況 でこの間ねあの聞いたんですね、ちょっと前に何年か前にですね、殉教が示されている人ってね聞いたらみんなはいって手を挙げたんですね。で私がねこのお会いの時にすごい殉教しますから、まさかこの殉教じゃないでしょうねって言って聞いたんですね。殉教が示されている人みんな挙げないんですねあれこの間挙げたじゃないかみたいなね言っておりますけど、なるべく後ろの方で殉教しないように殉教しても前の方でねやっていただきたいと、ね、こういうふうに思います。それで景況の場合ですね、黙示録の7つの教会っていうのがあるんですね。あれはすべての教会、すべての時代のすべての教会を表しますね。そしてね7種類に分かれるわけですね。でねフィラデルフィアとスミルナの勝利を取った者しか景況してないんです。だから皆さんね、皆さんがエペソの教会にいるとすると、いくらエペソで際立った働きをしようとも主に従おうとしてもダメなんですよ。だから皆さんね、教会っていうのはね選ばないといけないんです。そしてねフィラデルフィアの特徴は、神の御名を否まなかったと、御言葉を守る力、ね、これは一つのことを表しています。主の栄光を表して、そして御言葉を守っている教会、ね、例えば今、同性を認めている教会がたくさん出てきています。皆さんあれ基本教理ですよ皆さんひっくり返してでしょ。もうこれ分かりやすいですよね、まあ、どこまで広げるかって問題あります。例えば予言とかね、賜物の畑、あれちゃんと聖書に書いてあることじゃないですか。そうしますとね、皆さん御言葉を守ってるか守ってないかってね一目瞭然なんです。難しくないんです。御言葉にあるようにやってるのかやってないかですね。でそれがフィラデルフィアって言ってるわけですね。だから皆さんがね教会を紹介するときにそういうところをねはっきりと見ておいてください。それとともに皆さんにはですね使命があります、ね、使命があります、まあ、もちろん言うかもしれません。お茶持ってくる使命だとかね、なんか言うかもしれませんけど、神様は意味なく皆さんを生まれさせてません。皆さんが生まれてきた意味があるんです。だからねそれを果たして天に行きましょう、ね、果たして天に行くのと果たさないで天に行くのっていうのは、ね、大変な違いがありますよね。皆さんね、夏休みの宿題をね夏休みやるわけですよね。そしてね、夏休みの宿題やらないでね、9月1日学校に行ったことのある人ね皆さんね嫌な気持ちでしょ皆さんね、そんなもんじゃありませんよ皆さん。だって委ねたことがあるって言ってんだから聖書に。そうでしょ。そしてね働きっていうのは教会に大きく変わっちゃうんですね。そうしますとね私たちがですね聖霊に従わない教会にいると 実は働きが表されないってことが起こってきますね。例えば海外宣教、いいですか。マタイの福音書の28章を見ると海外宣教っていうのはね、全部の教会に言われてることでしょう。だからみんな言われてるんだよ、ね、ところがね、やらない教会があるでしょう。そういう教会いるとね、例えばその人が海外宣教の重荷を持ってたとしてもね、ほとんど開かれないですよ。これですね。ですから聖霊のビジョンが働いているのかどうかってすごい重要です。で、教会とともに働きはあるじゃないですかね。で、びっくりしたのは先週社員ズね、社員ズの、ミキさんと一緒にいるときに、もう忙しくて忙しくてってミスが言うんですよね。何が言うのかっていうと、なんかね、招かれるんですよ、いっぱい。それでね、もうね、受けきれないからいろいろ断ってるんですって。ね、だってどう見たって賛美チームの感じじゃないじゃないですか。ね、でもね、どうしてそうなるのかっていうと、やっぱりね、賛美をした時に触れるんですよね。そして人々にの霊に触れるから感動したり泣いたりしますよ ね。だから特別な霊の働きがあるからですね。で、岡田さんたちだって500人でしょ。ね、すごいところでやってるじゃないですか。あれね、ね、まあ、あれですけど、普通立たないんじゃないですか。でも、その中でね、やっぱり人が泣いたり、特別な感動を受けるから、どんどん道が開かれていくわけでしょ。やっぱり霊の働きが働いてる。それじゃ特に、教会に注がれた神様の恵みじゃないですか。ね、それが現れてきてるわけですよね。全国そうでしょ。もういろんなところで次々と、ね、と思うような働きが起こってるんですよね。みんな、ね、ところが皆さんね、すごいうまいチームがいて、教会から外れちゃった人たちがいるでしょ。まあ外れたって自分から外れちゃったんだけど、全然ダメでしょ。全然ダメでしょ、ね、で、これは皆さんね、教会のポイントなんです。だから、教会っていうのはね、実に重要な意味合いがあるんですですね。そして教会をしっかりと土台としてやってないクリスチャンは実は多くの祝福を失っている、ね、こういうふうに思っておいてください。そして賜物に関してもね、癒しの働きを受けたり予言の働きを受けたり賜物の働きを受けるという面では賜物の働きがない教会にいても同じです、ね、行きゃいいんだからそこに、ね、しかし自分が賜物の働きをするとなると、これは皆さんね、賜物の働きを信じて使ってない教会じゃないとね、これ成長してこないんです。だってそうでしょ、ね、あんまり本当のことを言っちゃうと恨まれちゃうけど、いや だって本当だもん。え、全然本当じゃないですか。だから皆さんね、教会って奉仕の面でもね、重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。でそういう面でね、この教会にいる方々は幸せです。というのは、賜物を信じて、賜物を使っているからです。で、いろんな方々が賜物の働きに現れてきているからですね。それが重要であるということをね、覚えておいてください。そしてですね、一つ最後にね、よく私たちの時代から一つのことが言われたんですね。それは聖霊の満たし、ね、バプテスマ。最初の満たしをバプテスマって、私たちは定義していますが、満たしを受けると異言を語るようになると。ですから聖霊のバプテスマを受けた印は異言であると。だから異言があるとその人が聖霊のバプテスマを受けたと分かる。異言がないと聖霊のバプテスマ、満たしを受けてないと分かると、こういう考え方、張先生も言ってますよね、よくね。最近言ってるかどうか分かんないけど、私が聞いた時には言ってました、ね、でこれです。でこれに対してね、いろいろ議論になったので、皆さんの方でもね、ちょっと頭に置いといていただきたいというふうに思うんですね。でそうなるとね、威厳を語らないと聖霊に満たされてないっていう考え方になりますね。でこれは間違いです、ね、例えば石川先生ね、説教、まあ、聞かれた方は何人もいらっしゃると思います。素晴らしい説教だったでしょう。ヘリクだったね。やっぱり聖霊さんに満たされましたよね。それとともに、 私の子供が幼稚園に入るときにね、電話がかかってきたそうですね。秋元さんって大丈夫ですかって、まあ、私がカリスマだから、そしたらね、大丈夫ですって言ってくださったんですね。でそれからたくさんの主の十字架のが子供たちが次々とその幼稚園に入っていったんですね。皆さんね、ですね、そしてですね、なんか最近なんかちょっと批判する人が石川先生の教会に行ったそうですね。そして批判をだいぶ言っていったんですが、一切聞かず同意せず、そして石川先生がいろいろ言うんで、批判する人が、ね、傀儡で帰っていったって昇天しちゃったけどね。で見てみますと、あ、石川先生聖霊さん満たされてるけど威厳語らないなとこう思うわけですよね。それとともにですね、カリスマペンテコステのリーダーがいるんです。まあ、そのお弟子さんたちはね、威厳語りますけど、その人語れない。私に言いました、私は威厳語れませんって。ね、でもその人たちを通して聖霊様に満たされた人たちが次々と現れ、そしてね、立て上げられてるんですね。そうしますとね、どういうことになるかって、明らかに威厳を語ってないけど聖霊様に満たされてるっていう方々を何人も感じるんですね。じゃあどういうことかっていうと、こういうことです。聖霊に満たされますと、いいですか、威厳を語ることができます。いいですか、だからキャンです、できるようになるんですね。そして語ることができるので、自分の足で踏み出した人は威厳を語ることができます、全員。ところがね、威厳を語るんですが踏み出さなかった人、ね、要するに威厳を語ろうと思わなかった人、この人たちには現れません。しかし彼らは威厳を語ることはできるんです、やろうと思います。で今福音派の多くの方々はこれです。そうですね、例えば私はですね、威厳の働きが起こった時にどういうことだったのかというと、部屋にいてもう聖霊の尊格を受けたんですね。で高揚してね、そしてこの時ね、私福音派だから威厳知らなかったので、こういう時、しかしね、頭にね、こういう時威厳使徒行伝は知ってましたからね、語るのかなとチェロッときたんですよね。それで、ね、ちょっとね、口をね、こう動かしてみた、でパパパパパパパパとこう始まったわけですよね。でその時一つのことをやってるんですね。私は自分で踏み出したんです、口を自分で動かした。タタタタタタタタ、例えば皆さんが威厳の働きを受けた時、ハレルヤとか何か言った人多いでしょうね。それはね、自分で足を踏み出したんです。だからどういうことになるかというと、聖霊のバプテスマが言うと誰でも威厳を語ることができます。しかしね、自分で足を踏み出した人です。で威厳に対して踏み出さなかった人は語れないと。じゃあカリスマのリーダーがね、威厳が語れないのはどういうことなのかって、ね、よく言います。皆さんの時も来ると思いますね。威厳を求めてるんですが威厳が語れませんって、何年も語れませんってね。私もね、最初はそれは分からなかった。祈ってあげたけど語らない、そういう電池は、ね、でもね、ある時は分かったんです、ね、それは何かというとね、威厳が語りたいけど語れないっていう人はね、多くの方はね、まあ、いろんなタイプがあるので、一つのタイプ、中心的なタイプがいますよ。威厳というのはね、こうやってね、こう待ってるとね、突然霊が望んで、ね、霊が勝手にブリブリブリブリブリブリブリってこうやり出すと思ってるね。だから皆さんね、そのイメージがあるからまあ、行かないのですね。これサンディエゴで2人ね、3、4年かな、威厳語れないっていう人がいて、祈ってもらっても誰に祈ってもダメだからとか教えてあったんですね。やり始めなさいってね、踏み出しなさいってすぐ語るようになりましたね。で皆さんね、踏み出すんです、踏み出すんですね。例えば主の十字架でですね、いろんな癒しが起こってますよね。で皆さんの教会にもこういろいろ癒しが起こっています。癒しの率ではね、大川先生がね、癒しって考えると主の十字架しか思い浮かんでこないっていうぐらい癒しが起こっています。もちろん他のリバイバルが起こっている教会とかね、すごい教会に比べればまだまだだと思いますし、さらにこれからいろいろ起こってくると思うんですが、でその時にね、なんか特別に何か突然癒しが起こっちゃって始めたのか、あるいは自分で祈り始めたのかっていうとね、宿題出して祈り始めたわけでしょね、 そして全然癒されないななんて思いながら、それでも飽きずも飽きずに祈ってると、突然癒されたっていう話を聞いたら、誰ってあなたの祈った時とかなんかね、そういう感じに なり始めるわけでしょ。そうしますとね、一つパターンがあることに気がつきます。何かというとね、やり始めたんですよ。我々が自分で手足を持って進み始めた。でその時主の技が起こってきた。だから賜物の働きっていうのはね、もうすでにこの間も言いましたように、聖霊が皆さんのうちに内住されます。内住される聖霊様はね、9つの賜物の力を持って内住されています。ですから皆さんのうちにもうね、9つの賜物の力を持った聖霊様がいらっしゃる。もうある、もうあるんですね。そしたらね、今度どうしたらいいかというのは、信仰の踏み出ししたらいいんです。そしたら皆さんね、現れてくるんです。栄光が現れてくるんですね。技が現れてくるんですよ、皆さん、ね、ですから賜物の働きに関してはですね、私たちは満たされた後、皆さんね、信仰の踏み出しを自分でやるんです。お分かりになりますね。これが一つ大きなポイントとなります、ね、ポイントとなります。じゃあインチキではないかというかもしれませんが、インチキで皆さん、前田さんの統合失調症が癒されますか、皆さん、ね、うつも癒されてますね。私の妻の治らないうつが癒されますか。皆さん、エシュルンちゃんがね、自閉症が治っちゃって、あんなうまい歌を歌いますか、皆さん。次から次に皆さんの前にもあるでしょ、はっきり。この間ね、もう終わりますね、前田さん夫妻がですね、沖縄で一番大きな病院の一つのオリーブ山病院で説教したんです。チャペルを新しく作って、そのこけら落としですね。で2度目に招かれたそうですね。でどうして招かれたのか、ね、前田さんはほとんど治らない精神病が癒されたでしょ。で奥さんが治らないと言えた統合失調症が癒されたでしょ。でそれね、お医者さんも看護師さんも驚いてるんです。驚いてるんです。すごい証なんですよ、ね、だから一度だけじゃなくて二度、そしてこけら落とし、まあこれは偶然にそこに当たった面もありますけど、そこで皆さんメッセージしてるんですね。力強い技が起こってるんですね、皆さんね。そしてそれはね、何かって言いますとね、いいですか、もう私たちのうちに9つの賜物の力がありますから、踏み出したことによって皆さんね、表されてきたんですね。そしてすごいのはね、これから主の技と栄光が表されていく、ね、今まで現れたことが実に小さなことだったというレベルの事柄がね、これから起こってきますからね、期待しつつね、進んでおいてください。しかしね、信仰の足を踏み出すってね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。